福島園芸の福島直彦さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福島さんが生産されているトマトの種類そして品種など教えていただけますでしょうか。
桃太郎遥を使っています。今までハウス桃太郎を使っていたんですけど、ハウス桃太郎の品種改良として出てきたものが桃太郎遥で、使ってみたら良かったので使っています。
はい、はい、その使おうと思ったきっかけはどんなところがあったんですか。
先にムツアイの方で結構使っていて非常にいいという話を聞いていたので、試してみたら美味しかったので使っています。
ミニトマトも生産されるということなんですが、種類を教えていただけますでしょうか。
アイコという品種と、あとラブリーサクラという品種と、チカとトマトベリーです。一つ一つ本当に味が違うんですけど、甘さ的にはほとんどみんな甘いんですけど、食感とかジューシーさというのは一つ一つ全然違いまして、お客さんもやっぱり一人一人いろいろ試して買っていってリピーターになっていくってことが多いですね。はい、
これベリーですか。
今のがベリ
ー。うん、甘いですね。これ甘い。正直3種類あれば3種類、4種類あれば4種類、ね、これ違いって分かるのかなと思ったんですけれども、見た目もね、少しちょっと丸っこいのから長細いのまである中で、今いただいたのがアイコとトマトベリーとラブリーサクラ。
やっぱりラブリーサクラとチカは同じミニトマトなんで味は似てるよね。
アイコはなんか果肉がとても厚くてしっかりしているトマトだなと思いましたね。私はラブリーサクラが好きでした。
あ、そうですか。本当に好みが分かれて、ジューシーな人が好きな人もいれば、果肉が好きな人がいるとやっぱ果肉の厚いものを買っていきます。
はい、ハウス栽培をされているんですけれども、こだわり、難しいところといったものを教えていただけますか。
土作りはすごく気にしていて、はい、今は堆肥いや藁など有機肥料を多めに入れて、土作りの方をずっと考えてはいます。
ここが一番難しかったな、苦労したなっていうところってどんなところですか。
最初の頃は木がどんどん細くなってしまって、土がやっぱりあんまり良くなかったのか、最後の方になると実もちっちゃくて収量がほとんど最後の方に取れないようなトマトになってしまったんですが、最近はやっと分かってきたのが、土作りをうまくやって後半まで取れるようにはなってきました。
はい、今年の出来いかがですか。
そうですね、今年は最初冬に日照不足がやっぱり響いて、実の方もちょっと空洞化って言って中がちょっとスカスカになってしまうことがあったんですけど、ここに来て太陽が多く出てきてくれたので、味の方もすごく乗ってきてるんで、お客さんもすごく喜んではくれています。
とっても美味しかったです。本当にみずみずしくて喉がとっても潤ったトマトだったんですけれども、トマトいつ頃までが一番美味しい時期なんでしょうか。
美味しい時期というとやっぱり今から夏まで、もう夏まではずっと味は乗っていると思います。はい、
ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さんにですね、福島さんからメッセージお願いします。
一度はうちに来てトマトを食べてみてくれれば嬉しいと思います。
それでは福島グリーンズの福島康弘さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福島さんの方で作られているトマトの品種特徴など教えていただけますでしょうか。
うちではトマトは桃太郎ファイトという品種でずっと作ってるんですけども、作り方に一番こだわって力を入れてまして、はい、それが鉢交配。
鉢で交配するっていうのは、はい、やっぱりなかなか難しいというか珍しいものですね。
藤沢市でもトマト農家が100軒いるうち、片手いないと思うんですけど、薬剤交配より安全で栄養価の高いトマトができると思ってるんで、そこに力を入れて作っています。
はい、蜂がまず一気できるような環境作りからということなんですよね。
そうですね。もちろん蜂が死んでしまうんで、殺虫剤はなかなかむやみに負けないですし、温泉の中でもそういった安全な環境作り維持しながら生産しているんですけど、はい、ここは他店と違うところだというふうに思ってます。
安全性に気を配って、
自信があるところですね。
はい、食べる側からしてみたらそこがやっぱり一番気になるところなので、
蜂で壊せると種が入るんですけど、逆にその種が品質を保証するといいますか、栄養価と一緒に安全性も保証するというか思っています。毎日収穫してそれで消費者に買っていってもらえるんですけど、なかなか残留農薬検査もできないわけで、中に種が入っていれば蜂が飛べる安全な質で育てられたトマトだなっていうことがあの場で分かっていただけて、ご安心して召し上がっていただけると思います。
はい、ありがとうございます。福島さんはこの蜂交配で生産されどれぐらい経ってらっしゃるんですか。
そうですね、1999年ぐらいから作り始めてるんですけど、 長後地区でもなかなかいなくて、ちょっと変わった作り方のように思われがちなんですけど、実は温室で作ってるイチゴみたいな、イチゴも完全な八交配で安全な環境で作られて生食で、トマトも同じような状況で作らなきゃいけないのかなと思い始めて13年作り続けています、
はい、やっぱり生でそのまま食べるのが一番おすすめというところなんでしょうか ね、
そうですね、まあ、日本と韓国もそうなんでしょうかね、生食で食べる文化があるんで、欧米の加工して食べるトマトと違ってより一層安全性には気を配って作らなきゃいけないと私は思ってるんですけど、
今年の出来いかがですか。
桜と梅が開花が遅れましたように、とトマトの生育も遅れて、昨今の京大の川田先生が発表されましたメタボ抑制の効果があるっていう、そういうトマトブームが起きて需要が多いんですけども、供給がちょっと足りない状況でちょっとご迷惑をかけたりもしてるんですけど、まあ、だんだん暖かくなってきて落ち着いてきてるのかなと思っています。
じゃあこれからとっても美味しいトマトが出始めるかなという時期ですね。
春から夏まで安全で栄養価の高いトマトを今年も作ってまいりたいと思います、
はい、福島さんから最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いいたします。
私藤沢市で作ってるんですけど、食物自給率は今 8% ぐらいなんて言われてるんですけど、そんな状況にもめげずに新しい時代に合った新しいものをマンネリしないように研鑽してやっていければなと思います。
福島グリーンズの福島康弘さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
トマトハウス神崎の神崎義隆さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
まずはじめに生産されているトマトの品種、その特徴を教えてください。
そうですね、うちはトマトも品種も様々でいろいろ栽培はしてるんですけれども、特にうちの中で特色があるのが樽栽培という育て方で、樽っていう容器の中で栽培する方法で、ミソラっていう品種を使ってます。特徴としては皮が柔らかいっていうのがやっぱ一番の特徴で、まあ、それで食味もいいですし甘くもなるっていうところでこの品種を使ってます。
樽、はい、栽培にしてよかったというこだわりを聞かせてください。
樽栽培っていうのは水分の調整がこちらからできるっていうのがやっぱ一番の特徴で、一般の土の土耕栽培ではやっぱり根っこが深くまで伸びていって水を勝手に吸ってしまうので、その辺樽の栽培容器の中でやるので水分をできるだけ絞って厳しい状態を保つとトマトはすごい甘くなってくれるので、その辺の水分の調整っていうのがやっぱり樽栽培の一番の特徴だと思います。
はい、わかりました。栽培にあたりまして気をつけている点、今までここが一番難しかったというところを聞かせてください。
そうですね、もう今年なんかで言えばやはりこの冬が寒いですから、やっぱ燃料代、暖房機を回すのに油をやっぱり燃やすので、最近の燃料価格も上昇もあって、どうしてもその燃料代っていうコストがかかってしまうっていうのがやっぱ一番大変なところですね。
例えば寒さが続いているので、
やっぱり寒ければ成長も遅くなりますし、取れる量もやっぱ少なくなってしまうので、樽栽培も普通の栽培と一緒で天候には左右されますね。
それではラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
そうですね、このだんだん暖かくなってきて、今がそうですね、この4月からその夏場までトマトはずっと取れていくんですけども、一番1年で一番美味しい時期っていうのがやっぱり今の4月あたりが一番美味しいので、ぜひそうですね、この時期に買ってっていただければと思います。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。